おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。WBC の野球本を今思うと遠い昔のような気がするんですが、それを見るためにこうネットフリックスを1ヶ月だけ申し込んだんで、まあ、せっかくだったら何か見ようかなと思って、ドラゴン桜っていうドラマを見たんですが、まあ、東大を目指すっていうドラマです。なかなかいいドラマですごく面白かったのは、その東大の現代文のこう入試問題というのは、まあ、東大ではこう権威の象徴のような普通思うんですが、それとは逆のこう台座をすごく選んでいて、要するに東大に来てほしいのは、その権威に迎合するような人じゃない、そうじゃない人が欲しいという、まあ、東大のメッセージなんだという、まあ、そんな話があって、なかなか面白いなと思ったんですけど、まあ、若かりしをもう少しちゃんと受験勉強しようかなと、改めて後悔した、まあ、そんなことを思わされました。はい、じゃあ今日のご聖書箇所をお読みしたいと思うんですけども、今日の聖書箇所は、マタイの福音書の25章の31節から40節まで。新約聖書の50ページの下の段、すべての民族を裁くというこの、マタイの福音書25章の31節から40節までを今日は読みたい。新約聖書の50ページの下の段ではお願いします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らを呼び分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答え、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み食いを差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見て宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気になさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王が答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さなものにしたのは私にしてくれたことなのである。この箇所を今日は読んでいきたいんですけども、まあ、この箇所有名な靴屋のマルチンという物語のストーリーになっているところだと思うんですけど、まあ、トルストイのこの靴屋のマルチンというのは、まあ、正式なタイトルは愛あるところに神ありっていうのが正式なタイトルだったそうですけども、まあ、夢でキリストのが来られるっていうのを告げられて、まあ、翌日目の前に通りかかっている、まあ、困った人たちにした施しが、まあ、実はイエス様に授かった、まあ、そんな物語だと思うんですけど、トルストイっていうのはしかし実際は非常にこう立法主義的な道徳的な風な精神の見方をされた方だそうで、聖書の中で自分には必要ないってことは決して読むみたいな、そういうところがあって、例えば心貧しい人が幸いである、心を消す貧しい人が幸いであるというような読み方をされていたそうで、どちらかというとこう聖書道徳的なものとして捉えたんじゃないかっていう、まあ、そんな話を聞きましたけども、今日のこの箇所も、まあ、この箇所は最後の審判の場所だと思いますけども、この箇所を天の御国に入るための最も小さきものにも皆さん親切にしましょう、お越しをしましょうって読んでしまうと、一方心的な読み方ちょっと違うかなっていうふうに思うので、今日この箇所をどんなふうに読んでいくのかをご一緒に読んでいきたいなというふうに思います。まずこの、25章の31節、この物語のストーリーとは直接は感じないんですけど、この人の子はっていうのが出てくるんですけど、まあ、イエスもよく人の子はって言われますけど、私最近までこの意味があんまりちゃんと分かってなかったんですけど、これはダニエル書の7章13節から来ている箇所で、 まあ、せっかくなので、ちょっとこう開いてみたいなと思うんですけど、ダニエル書の7章13節、旧約聖書の1393節、3節の上の段。ダニエル書7章13節、旧約聖書1393節の上の段。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の降りたる者の前に来て、その音に進み、まあ、ここに書いてあるんですけど、まあ、この箇所、当時の、まあ、当時のユダヤ人は、この箇所が、まあ、地上のメシアの姿だっていう信じていたそうで、で、イエス様がこの箇所を裁判の時に引用して、十字架につけられるというふうになります。今日の朝の聖書の聖読会から、聖読会を読みましたけど、マルコの福音書の14章にもありますし、今日お読みする24章を読みしている、マタイの福音書の、26節にもあるので、ちょっとそっちを読んでください。知らさないで私が読みましたけども、マタイの福音書の26章の63、まあ、新約聖書で今日の次のページの55ページにこんな風に書かれています。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ。お前は神のメシアなのか。イエスは言われた。それはあなたが言ったことで、しかし私は言っておく。あなた方はやがて人の子が全能の右の座に座り、天の雲に乗って来るのを見る。そこで大祭司は服を着下げながら言った。神を冒涜した。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今冒涜の言葉を聞いた。まあ、この箇所を、イエス様が、裁判で語って十字架にかけられていく。まあ、こういう箇所、この人の子はっていうのはそういう意味なんですけどね。まあ、私からの、高橋秀之先生っていうのは、まあ、第二年生を教わったんですけど、他は全部忘れてもいいから、7章の13節だけ覚えてたっていうふうに言われるんですけど、まあ、この人の子はっていうのはそういう意味だって私最近知ったので、ちょっと分かっちゃってました。で、今日の、ちょっとページを戻って、今日の、マタイの福音書25章の31節の、この箇所っていうのは、まあ、週末に備えるキリスト者の、忠実な、まあ、資料深い、しもべの例え、25章っていうのはそういう箇所ですけども、まあ、3つの例えが、まあ、先週読まれたと思いますけど、10人の娘の例えが最初に来て、その次にタラントの例えが来て、今日の箇所がこの3番目の、まあ、3点セットの3番目に来ている箇所ですけども、10人の娘の例えっていうのは、まあ、簡単に一言で言うならば、信仰を持ち続けなさい。まあ、そういう意味かなと思います。そして、タラントの、例えば、まあ、主に信頼しなさい。まあ、一言で言ったりそうな言葉なので、その最後、この今日の例えのところですけど、この例えの箇所は、羊飼いが羊とヤギ、まあ、羊とヤギの例えの箇所と言われていますけれども、まあ、羊とヤギがどう違うのかっていうのがあるんですが、羊というのは、ユダヤでは非常に重宝がられていたようで、で、ヤギというのは実際には非常に賢い動物なんだそうですけれども、ユダヤではあまりこう、重宝があるようになくて、羊の方が重宝がされていたと。で、そこのユダヤ的な文化的な背景があって、良いしもべっていうのを羊、悪いしもべっていうのをヤギ、この歌詞はそういうふうに、例え、話しています。ちょっと読んで、その先を読んでみますけれども、そしてすべての国が、民がその前に来られると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らを呼び分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そして王は右側にいる人たちに言う。さあ私の信じ祝福された人たちっていう、まあ良いしもべとしての羊として表現している。まあこれはユダヤの、そういう文化的な背景から来られたっていうところが、わかります。そしてその先を、踏み進めていくと、まあ、20、35節から言いますと、お前たちは私が飢えた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅した時に旅を、 手を貸し、裸の時に来て病気の時に飲んだり、牢にいた時に助けてくれたからだ。すると、正しい人たちが王に答える。主よ、私はいつ飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸におられるのを見て打ち消したでしょうか。いつ病気になさったり、牢に飲まれたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。それそこで王は答え、はっきり言っておく。私たちの兄弟ではこの最も小さいものにしたものは私にしてくれたものなのですっていう、まあ、この箇所ですけど、この最も小さなものっていうのは、ギリシャ語でエラキストスっていう、エラキストスっていう言葉だそうです。まあ、取るに足らないものっていう、そういう言葉だそうなんですけど、まあ、この箇所自体が非常に聖書でよく出てくる逆転のストーリーですね。最も小さいと思っているものが実は王様だったっていう、まあ、聖書によくこう逆転が出てきますけども、まあ、ここもそういうストーリーだなというふうに思うんですけど、で最初にお話ししたように、この箇所をこの最も小さいものにすることをし、天の御国に入るために最も小さいものにも施しをしましょうって読むのではない と言ったんですけど、この箇所はどういうふうに読むといいかなと思うのは、まずこの、最も小さきものにするっていうことを条件として読むと立法的な解釈になって、これは義とされた正しいものの結果的な姿、証拠、もしくは約束っていうのも読めると思うんですけど、そういうふうに読むと、いい読み方なんじゃないかなと思うんですけど、つまり義とされた正しいものは、私は一体そんな立派なことをいつしてやりましたでしょうかと言いながらも、自然と自分の身の回りのもっと小さき傘に対してもそういう施しをする、それが本当に正しいもの、それが聖書の言う正しいものであり、それが本当の愛の姿なんだっていうのが、まあ、この箇所で言っていることなんじゃないかなというふうに思います。で一方で悪い、しもべとして与えられているヤギの体力を読むと、下の段で、すると彼らの答える主よ、いつ私たちがあなただったが飢えたり乾いたり旅したり裸であったり病気であったり牢に来られたりするのを見てお世話しなかったでしょうか。そこで王が答え、はっきり言っておく。この最も小さきものに一つにしなかったのは私に知ってくれなかったもののことなんですよ。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのであるというふうに書いてますけど、この、悪いしもべというのはどういうふうに対応するか、ちゃんと施しをしたじゃないですか、まあ、そういう言い訳をしてみたり、最も小さきものに一人がしないということは、結局自分の利益になる人に対しては施しをするけれども、そうじゃない人に対してはやらない。そんなものが本当の愛の姿ではないというのが、まあ、この箇所で語っていることなんじゃないかなというふうに思います。なので、今、本当にこう世の中が、もう100年前に戻ったんじゃないかというぐらい、ひどい状況だなというふうに思うんですけども、そういった中でも、私たちはこの身近にいる本当に困っている人に自然と思わず手を差し伸べてくれる、思わず手を差し伸べる、まあ、そんな信仰者に、まあ、されていきたいな、それを、まあ、祈り求めていきたいな、まあ、この箇所から、まあ、そんな風な、風に読み取れるんじゃないかなというふうに思います。ぜひそれを私も祈り求めていきたいなというふうに思っています。それでは、お祈りをします。恵み深い天のお父様、あなたのお名前を褒めたたえます。今日もこの箇所に導いてくださいまして感謝いたします。今世の中は本当に、ひどい状況にはなっていますけれども、どうか私たちが身の回りにいる方に、本当に心から自然に、手を差し伸べるような、そういったものと作り変えてくださいますようにお願いいたします。どうかあなたの御声に従うことができますようにお願いいたします。また、天候が変わりやすくて、寒暖差が激しくて、健康を壊しやすい時期でございますし、 体を壊されている各兄弟姉妹もいらっしゃいますので、どうかその兄弟姉妹の健康をお守りください。そして、癒しと慰めと守りを与えてくださいますようにお願いいたします。今週1週間が良い1週間となりますように、あなたがそこに働いてくださり、私たちを導いてください。この時に実際をお祈りして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
続けて聖書から検討させていただきたいと思っております。ヨハネによる福音書の14章、ヨハネによる福音書14章、新約聖書の196ページになりますが、ヨハネによる福音書の14章1節と、それから26、27節、そして最後の節を読ませていただきます。じゃあお読みいたします。ヨハネによる福音書14章1節、心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。心を騒がせるな。弟子に言われました。もうこれは十字架が目前に迫っている時にあって、イエス様は自分が逮捕され、十字架に連行されると弟子たちがどうなるかということを思いやって、ですね、心が騒ぎます。その時にどうしたらいいかということを言っております。私たちもいろんなことで心を騒ぎ、時々パニックになったり、どうしたのかなと思うことがありますが、その時にこの御言葉を読みたいと思いますが、でもう一回、もう一箇所同じように主が言われている箇所がありますので、ずっと飛びますが、26節と27節、中心は27節です。こうイエス様はこれお話をされているところですけど、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお遣わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。この27節は新改訳聖書の翻訳がとてもいいように思います。ちょっとそこを皆さん慎重でお持ちだと思いますが、ちょっと比べるように聞いていていただければと思います。14章の27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません、恐れてはなりません。イエス様は私の平安、平安と、こっちは平和と書いてるじゃないけど、元の言葉はどちらの意味もある。つまり平安というのは心の中に争いがない、平和であるということをも意味しておりますし、旧約聖書の言葉を使うとシャロームという言葉 見られます。まあ、もともといろんな意味が含まれているわけなんですけど、本当に心が騒いでしまうようなことは起きてほしくないんですけど、起きた時にどうしたらいいかということなんですね。イエス様は私の平安、私の平和を与えると約束されました。それは世が与えるのとは違うと。どう違うんでしょうか。これはイエス様に聞かないと分からないところもありますが、誤解していけないのは、この世のものも苦しんでいる人に平安を与えようとしているということです。でもそれとイエス様が私が与えると言った平安は根本的に違うんだということをここでは言っている。どう違うかということですが、世が与える平安は、具体的に言うと仕事が順調、家族が元気、経済的には安定している、人間関係も良いんだという、外側の物事が調和している。でもそうじゃない時、心が騒ぎ、いろいろ悩むわけですよね。で、そういう時になった時はいろいろと方法を考えるわけですね。鬱になったり、もういろんな不安でどうしようもなくなった時、この世ではカウンセリングというのをします。で、カウンセリングには2つの種類があるんだということを昨年改めて知らされたんですけど、それに例えると、この世が与える平安とイエス様が与えようとした平安の違いがよく分かるんではないかと思うんですけど、いろいろと不安だとか問題がある。そういう問題、不安、症状、まあ病気で言うと症状を取る。取ってあげる。それが世が与える。しかし、ただね、症状だけを取りますと、一時はいいんですけど、また元へ戻るという可能性は何度でも来る。ですね。それに対して、聖書カウンセリングというものがあるんですが、それは根本的なところを解決する。すなわち根本的なものというのは、私たちとしては自分の弱さ、罪なんですよね。その問題、そして神様との関係が正しくなるという、そこに根本的なカウンセリングをします。聖書を通して。そうするときに違いは、イエス様が与える平安は、嵐の中にあっても平安、不安がある中にあっても平安。ちょっと矛盾するんじゃないかというふうに聞こえるかもしれませんが、そんなの難しいんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、それが与えられるという約束です。そしてそれはね、本当に与えられる。一つの実例といいますか、ヒューリットというイギリスの姉妹がいらっしゃって、学校の先生をしてたんですけど、問題のある生徒が彼女に腹を立てて椅子を投げつけて、彼女は脊椎損傷になって、もう教師続けるどころか入院してしまう、治療を受けなければならなかったという。そういう時、彼女はうつうつとして、喜びがなかった。神様は信じてはいたんですけど、信仰ももう弱り果てようとしていた、ね、そんな時、彼女の病室にいつも来る女性の方がいた。 で彼女は貧しくているんですけど、いつも感謝し賛美が満ちている、笑顔を絶やさない人だった。でどうしてこの人がいつもそんな風に捨てられるんだろうかと、自分はもうそんなこととてもやらないとできないという、そういう時に彼女は恐れや嘆きを賛美に変える力をいつもイエス様が与えてくださるんですよと話しかけた。恐れ嘆き、どうしようもない状況の中でそれを変える力、賛美に変える、祈りに変える力をいつもイエス様は与えてくださるんです。で彼女はもう一度聖書を読み直して、そして作った歌があります。あの礼拝賛美歌の256番、この後でご一緒に賛美したいと思いますが、その2番の歌詞を少し味わいたいと思います。礼拝賛美歌の256番、歌いつつ I man というのは、これは Singing I go という英語の元の言葉を中田武豪という人が歌いつつ I man というふうに訳した。でこの3のもとは聖歌だったんですけど、まあ、聖歌も賛美歌も一緒ですが、皆さんにどうしても伝えたい、そして本当に苦境にある心が騒ぎ、どうしようもない人に希望を与えたいということですね。でその2番の歌詞に、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬという大筆は今という賛美歌、皆さんも大好きだと思うし、私もこの歌、特にこの2番の歌詞が大好きなんだけど、そういう背景があって作られた。重荷があるならそれを主に委ねれば悩みは消える。これが一番の歌詞ですね。自分で握りしめている限り解決はしない、主に委ねなさいということ。主は私たちに悪いものをお与えにはならないという、苦しみの中でも主に信頼していけば喜びが湧いてくる。苦しみがなくなったわけではない、彼女はもう完璧に良くなったわけではない、同じ状況ですけれど変わった。これがイエス様が与えようとした私の平安というのをいただいた時の状況ですね。でこれも別の言葉でパウロですが、こう言ったんですね。フィリピの信徒への手紙の4章6節と7節です。新約聖書のフィリピの信徒への手紙の4章の6節と7節です。ではお読みしたい。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうじゃなくて、守ると言った方が日本語としてはいいかなと思われますが、あらゆる人知を超える神の平和という、神から来る平和、平安、これは人知を超えるというか、人間が到底思い計れないほどのところから来るという神の平和、もうどうしようもない困難の中にいても平安であるのは神に愛されている一人を 犠牲にするほど愛されている。そしてどんな時もいつもそばにいてくれる。そして守ってくださる。これは今日の元へ戻りますが、ヨハネの福音書の14章というところで、実はこの平和、私の平和、私の平安を残していくと言った時、その前の節でお読みしたのは聖霊の働きということですね。聖霊というお方は、イエス様も自分が去っていった後に別の助け口、別の弁護者があなた方に与えられる。その聖霊があなた方に教え、そして思い起こさせてくださるのは何かというと、キリストはなぜ十字架にかかって死なれたのかという本当の意味、敗北ではない勝利だったんだ。そしてあなたの罪はそこで完全に解決したんだ。復活ということはどんなに絶望的な状況の中にあっても希望があるんだということを人間の頭で考えてもわからない。でも聖霊が帰ってくるときに理解されてください。その時に神の平安、キリストから来る平安、平和が与えられる。そうするとどんな状況の中にあっても平安があり感謝ができる。もちろん文字通りそう完璧にはできないですけど、そういうことが約束されている。本当にそのことを教えられて、私はじゃあこの平安をイエス様から本当にいただきたい。この平安はなんか物のようなものではなく、これはイエス様ご自身、イエス・キリストは肉体的にと形をとっている、人としての歴史的なイエス様の時は私たちの心の中までは入れない。しかし洗礼という形で後でもう一度ペンテコステの時に来た時、私たちのうちにいる、すぐそばにいるだけではなく、私たちのうちにいる、私たちの心と考えを守ってくださる。何かね、悪いことが起きると私たちって最悪のことを考えるんですね。でもどんどんどんどん考えることは悪いこと、悪いこと考えるからますます不安になる。そういう時、主に祈り、どうしようもないものですという時に、主は私たちに平安をくださると同時に、いつでもそこに不思議な神からの平和、平安が与えられていく。主を信じるということは、そういう聖霊をいただき、イエス様ご自身をいただくんだ。こんなありがたいことはない、こんな感謝のことはないなということを、さらに知っていきたい。そんなことも大事です。礼拝賛美歌の209番を歌う前に、なぜこの曲を選んだかということを話させていただきます。209番の右側の上が曲、左側の上が歌詞と書いてあって、で右側の上に真白き富士の音というローマ字で書いてあります。作曲をイングランドの人ですけど、この真白き富士の音というのは、皆さん知ってらっしゃるのではないかと思いますが、1910年 明治43年の1月の23日に、逗子といいまして、湘南の海といいますかね。で、あの辺りに行きますとね、富士山がよく見えるんですよ。で、1月ですから、もう雪で全部覆われてる。ね。それで、真っ白き富士と、雪で覆われてると。で、そこに、逗子海星中学というのがあり、そこに、ボートで、まあ、無謀に出たんだと思いますが、12人の生徒が、北風にあおられて転覆して、遭難して死んでしまったという、悲しい事故がありました。で、2月23日に、学校で、法会といいますか、追悼の儀式を行いました。で、その時に、真白き富士の音という歌が歌われたんですけど、これを作詞したのは三隅鈴子といって、逗子海星中学と系統の、同じ系統の鎌倉女学校の教師、数学の先生だった人なんですけど、その人が、真白き富士の音という歌詞を書いた。ね、で、そこで彼女はオルガンを弾いて、みんなで賛美し、涙を流した。で、この歌詞を見ていただいて、わかることは、例えば、2番、ボートは沈んでしまったと。力も突き果てて、よく名は父母。恨みは不可し、七里ヶ浜。七里ヶ浜の愛か使い歌でも知られているわけですけど、恨み、なんでこんなに人を取ってしまったのですか？そうですよね。若い子が殺されたり亡くなっちゃうと、みんなそう思うんですよね。そして、それを3番のとこを見ますと、父や母はもう耐えられなくて、どこで御霊は迷ってるか、もう早く母の胸に帰ってこいということで、親の心、親ももう私も早く神様のもとへ行きたいというような、こういう歌で、5番には悲しみあまりで眠れない枕とか、6番には尽きせぬ恨み、こういう非常に暗い、絶望的な、どうしようもないというか、恨みと涙と、という、この曲を、私が持っている209番、このメロディーに乗せて、礼拝賛美歌の209番、このね、これ皆さんにお渡しした後で、足りない方はお渡ししますが、本来は北川博史という人が作られたんですが、ナザレン教団の牧師なんですけど、出したんですけど、5番まであったんです。これは古い礼拝賛美歌の300番は全部そのまま載せてる。ところが209番はそれを4節に縮めていく。で、どう違うかというのを比べてみるといいかと思いますが、いずれにしても、いつの時代にもある悲しい出来事を、悲しみを希望に変える歌にした。で、死で終わらないという復活の歌とともに、この歌詞を見ていただければ、わかりますか？喜びとまで言っているんですね。全然違うじゃないですか。で、あえてこの曲に載せたんだと。それは、私たちの信仰というのは、死んで終わりではないということと、悲しみで終わるんではない、恨みではない。もちろん、悲しいわけですけど、それを超えて、神様の身元に召されるという、そして復活という希望があるんだという、見事にこれが、こうなんて言いますかね、真っ黒なものが真っ白になるというような、
悲しみ、絶望的な悲しみを耐えられないほどの希望に変えるだ。その日はいつかは知らないんだけど、わからないんだけど、主はおいでになる日を私たちは切に待っているんだと。その時が来ると私たちの体は変えられ、力よみがえるんですと。だからイザヤ書も言ったように、弱った足を強め、手も力をいただこうではありませんかということ。そして十字架を忍んで喜んでおって、嘆きも悩みもしばしの忍びぞ、楽しきたたえの歌と変わらんという、これは3番のところがありますね。楽しきたたえの歌と変わらん、勝利するんですという歌に切り替えて、私いろいろ調べたんですけど、この北川博士という方がこれにコメントがないかなと思ったんですけど、どういうふうに作ったかっていうのはないんですね。あ、この方もご自分のことを隠してるのかなと思いながら、もうちょっと知りたいなとは思ったんですが、いずれにしろ私たちもいろいろと落胆したり悲しいことがあります。しかしそれは悲しみで終わらない、希望に変わる、喜びに変えてくださる、それがイエス・キリストの十字架と復活なんですよということを伝えており、もう一度おいでくださるのを切に待ちたい、待ってるという希望の歌になっているという、これが私もいつもこういう逆転を自分の中で持ちたいな、持たせていただきたいな、それでこの曲を選びました。